イエス・キリストは二組の漁師であった兄弟を弟子に召して、この弟子たちの家のあるカファルナウムという町に行きました。時は安息日でありました。安息日または安息日というのは、創世記の最初に書いてありますが、天地創造の時に神が最後の日に安息された、休まれた日として、人間も安息の時を過ごすように定められている日であります。忙しく追い立てられ息の詰まるような日々の生活から離れて、心の底からほっとして息をつける日。それは自分を作られた創造主なる神の御前に出て、礼拝という究極の神との交わりの中に与えられてくるものです。ごろ寝してテレビを見ていても、この安息を得ることはできません。礼拝を通して自分を一番根底から支えてくれる存在に触れていくことは、ああ私は大丈夫だと心底思って安心し、そして辛い時にはもうちょっと忍耐して頑張ろう、普通の時には与えられた恵みに感謝して思い新たに頑張ろう、嬉しい時には心からの賛美を持ってやっぱり頑張ろう、そのように安息というものはポジティブで前向きな生き方となっていく不思議をきっと味わい知らされます。しかし安息の与えられ方は私たちが思うほど単純ではないのかもしれません。今日の場所はカファルナウムの街道。今日の聖書のこの時代の少し後、2世紀に建てられたとみられる街道の遺跡が発掘されて今訪れることができます。それは大層立派な遺跡であります。こんな太い大きな石柱がずらりと並んで、まあ立派な建物だったのだなと思うのですが、実は今日の福音書にあるイエス様の時代には、おそらくそれよりももう一つ前の、もう少し粗末な素材であったようでもあります。街道はシナゴーグと呼ばれ、ユダヤ教の礼拝をする場所であります。旧約聖書に記されているユダヤの人たち、イスラエルの民の礼拝というものは、もともとは各地にありました聖所、聖なる場所、聖所と言われるところや、都のエルサレムの神殿で生贄を捧げて守る礼拝でありました。しかし、バビロン捕囚と言われるバビロニア帝国に滅ぼされ、異国の地に強制移住させられたりすることによって、そのような礼拝ができなくなってしまいました。そしてそのような辛い目に遭いながら、自分たちのいわばアイデンティティ、一体自分たちは何者なのかということを問うていったところ、生贄を捧げる宗教儀式により頼んで信仰が形骸化してしまっていたことを反省し、神の掟、律法をよく学び、律法に沿った生活をしなければいけないんだと気づくようになるのです。 旧約聖書のエズラ書を読んでいただきますと、その事情がよくわかります。そして皆で集まり、聖書を学び、祈り賛美する。すなわち礼拝する場所として会堂が発達していったのです。私たちの教会の礼拝も、いわばこの会堂で行われていた礼拝がルーツと言ってよいのです。会堂は礼拝する場所というだけではなく、安息日以外の日には子どもたちの学校としての働きを果たしていました。あるいは何か揉め事が起こった時には、この会堂に集められ、そこでいわば調停をしたり仲裁したり、裁判が行われたりするような、いわば法廷のような場所にもなりました。また宿泊するところとしても用いられたりしていたようです。今でいう公民館のような働きようになっていたと言えるでしょう。もちろん会堂において一番大切なことは、安息日に皆が集まって礼拝することであり、そこで神の言葉としての聖書に聞き、祈り、賛美することでありました。その会堂の礼拝で大事な役割を果たしたのが、立法学者と言われる人たちです。立法学者は、立法を解釈する専門家でした。立法というのは、掟でありますが、旧約聖書に、特に最初の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記という最初の5つの書に記されている決まり事、掟が立法であります。その決まり事、それぞれが抱えている個別の状況に照らしてどう適用していったらよいのかを解釈して教えるのが立法学者です。私たちがよく知っている立法は、立法の代表とも言うべき十戒であります。例えばその中の何時の父母を敬えという戒めがあります。その時に父親がろくでもないのんべえで博打に家の金を使い果たし、母を泣かせ兄弟を不遇な境遇に置くような場合、実はNHK の大河ドラマの龍馬伝が放映されておりますが、あれに出てくる岩崎弥太郎という後の三菱財閥を作り上げる人物が出てまいります。もちろんドラマの中でのことでありますけれども、そこにある弥太郎の父親はまさにのんべえで博打に金を使い果たして家族をみんなひどい目に遭わせていくような父親であります。ではその父を敬うとはどういうことになるのか、例えばで今出したんですけれど、いろいろなケースがある中で何時の父と母を敬えと言われていて、それが極めて難しいような状況を抱えている、あるいは他の事柄とこう重なり合ってしまう、いろんなケースがあって、そういう場合どうしたらいいのだろうか、そういう場合に父を敬うとは一体どういうことが敬うことになるのだろうか、皆悩むわけですけれども、そのような中で立法学者たちが一つの 解釈を施していくのです。ただし決して思いつきで行き当たりばったりで、ああ、あなたの場合こうしなさい、君の場合こうしなさいというのではありません。実は法律の裁判の判例集のようなものがこの立法学者たちの解釈になっているのです。つまり偉い先生がかつてこの問題についてこう解釈してこう教えられた、そういう過去の立法学者たちの解釈事例があるわけです。それは裁判の判例のような力を果たして大元の成文立法といって書かれてある立法に対しそれを解釈した口伝立法と言われるものがあるんですけども、それはただ口伝えで言われているだけではなくて、かつてこうだった、いくつかを照らし合わせながらあなたの場合はきっとこうでしょうといういわばアドバイスのようなものが出てくる。立法学者たちというのはそういう過去の解釈事例をしっかり身につけながら今目の前に相談に来るような人たちに対してそれを適用して道を示していく働きであったのです。礼拝の中ではあなたの場合はこう、君の場合はこう、いちいち一人一人の個別の事情で話すわけではもちろんないでしょう。もっと大雑把に語ったと思います。しかし街道の中でそういう立法を専門的に学んでそしてそれを教えるべき立場にあるのはこの立法学者たちであったわけです。街道という場所はそういう立法学者たちの活動拠点となる場所、立法学者たちのテリトリー、縄張りのような場所であります。そこに主イエスは召したばかりの4人の漁師たちを連れて乗り込んでいったようなものでありました。4人の漁師にとっては自分の町の街道ですから、そこに集まってくる人たちはある程度見知っている人たちであるはずです。先週の安息日まではもしかしたら家族とともに漁師という生業を持つ者として街道に入っていったでありましょう。しかし今は違う。イエスという死に従う弟子として家族も船も網も皆置いてきて身一つでついてきているものであります。弟子たち本人も周りの人たちも何とも不思議な感じがしたのではないでしょうか。しかしいざ礼拝が始まり、それどころではありません。主イエスが教え始められると人々はその言葉に釘付けにされたようになるのです。街道にいた人々は非常に驚いたとあります。ちょっとやそっとの驚きではなく驚愕したとでも言うべき大変な驚きであったというのです。それは主イエスが権威あるものとしてお教えになったから。単に難しいことをあれこれとよく知っている博学であったからというのではありません。いろいろな肩書きを持って語ったというのでもありません。権威あるものとして教えられた。街道の礼拝では聖書の解釈やお話は立法学者が主にしていたようですが、一般の人も加わることができたそうです。主イエスも街道に入り、そして教え始められた。皆驚きを持って聞いているのですが、その時黙って身を隠して潜んでいればいいものを汚れた霊が叫び出すのです。 これは汚れた霊の立場に立って考えた場合の話です。汚れた霊に取り憑かれた男が叫んで言うと聖書にありますが、言ってる内容からして言ってるのは汚れた霊そのものであって、取り憑かれた男が言っているのではありません。悪霊とも言いますが、人間に取り憑いて身も心もその支配下に置いて悪しき力で縛るのが汚れた霊、悪霊であります。病、病気も悪霊の悪しき力によって支配されているものだという古代の考え方は、現代においても悪霊が喋り出すということを除けば起こっている事柄の内容としては確かにそういうことができるのではないかと思うのです。私は大変面白いと思うのは、この場面で主イエスはこの汚れた霊に向かって悪霊追放者として、実は悪霊追放者のことをエクソシストと言います。ある年齢の高い方は昔流行ったオカルト映画のエクソシストをきっと思い出すでしょう。エクソシストというのは悪霊追放者ですということです。主イエスは街道にいる人たちの中で、あの人に悪霊がついてると言って、その悪霊に向かって悪霊追放者として何か特別な呪文を投げかけ、そしてその悪霊と対峙して一対一で向き合ってぶつかり合っていったわけではないわけです。主イエスは何をやったかといえば、ただ街道に来て他の人がやるように教えただけであります。特定のその人だけをターゲットにして矛先を向けて攻撃をしたわけではありません。皆に教えた。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというあの第一声をもっと詳しく丁寧に教えられたのでありましょう。その教えが権威があったというのがどういうことであったかが、図らずもこの汚れた霊が叫び出すことによって明らかになるのです。主の権威ある教え、それはこの汚れた霊にとっては耐え難いものであったということです。じっと身を隠してやり過ごしてしまえばよかったものと私などは思えてくるのです。神の聖者だって分かっているって言いますけども、それに対して自分を汚れた霊としてぶつかり合ったら負けるに決まっている、もう勝負はついている、そんな中で自分は見つからないようにそっと身を隠して静かにしていればよかった、そう思えてくるのですが、悪霊は別に特定に矛先を向けられたわけでもなく、名指しで言われているわけでもないのに、叫び出さずには折れなかったと言うべきではないでしょうか。それはその主イエスの教えそのものの持つ力、権威のゆえであります。主の教えが権威ある教えだと言われるのは、それが物事の本質を明らかにするものであったからではないでしょうか。論理的に筋道を立てて話をするのも大切ですが、その理屈が持つ本質は何かが大切です。誠の権威は、真理をもって幾重にもかぶせられている偽装のベールを剥ぎ取り、あるいは突き破り、そしてその真実の姿をあらわにしていくものと言えるのではないでしょうか。汚れた霊、悪霊の支配が ある男の上にある。それは絶対で変えられないかのようであります。お前の病気は治らないんだ。お前はこうなんだ。お前という人間はこうだ。この悪しき力からは逃げられないのだ。そう言われ、そう思い込んで刷り込まれていく。そう支配され縛り付けられていく。汚れた霊のやっていることは、言っていることは、実は違うんだということを、権威ある教えは明らかにしてしまうのです。偉そうにしているけれども、実はそうじゃない。身を覆っている、権威づけをしているあれやこれやは、実は大したものじゃないんだ。教えを聞けば聞くほどに、それら一つ一つをひっぺがされるようになり、本当の姿があらわになっていってしまう。その恐怖がこの汚れた霊にもはや黙って隠れていさせなくしたのではないか。真実な権威は偽りの格好つけを剥がし落としていく。立法学者たちだって真面目に一生懸命立法に聞き従おうとしていたのでありましょうけれど、そこに人間的なものが混ざり、人間的な満足や虚栄心が密かに織り込まれ、そのために体裁を整える理屈がつけられてしまうことがあったのではないか。現代において私たちが聖書に学ぶときだって全く同じことがあると思うからです。真理というものは怖いものです。オブラートに包まれるようにして、煙に巻かれるようにして、ピントがずれてボケて見えていたものが、はっきりと見えてくる。街道で教えを受ける人たちにとっては、主イエスが語る権威ある言葉、真理の言葉は、怖いというよりは、なるほどそうだったのか、と、思わず口からついて出るようなものであったのではないでしょうか。ああ、それは自分にとってはこうだったんだ、と合点が行き、まるでこの壺をぶすりと突かれるようなものであったと思うのです。主の教えが恐怖になるのは、いわば、エセの偽物の権威を振りかざすような人たちにおいてでありましょう。その偽物ぶりが、エセぶりがバレてしまうわけですから、たまったものではありません。やがてそれは怒りとなり、殺意となっていくのですが、それはまた後のところで出てまいります。今日は、この権威ある教えというものが、まずは真理として物事の本質を明らかにするものであることを、この汚れた霊のを叫び出すことを通して私たちは聞き取ろうと思う。続いてこの権威というものが、言葉だけで従わせる力あるものとして、黙れ、この人から出て行けという主のご命令によって示されてくる。言葉だけでという言う通りにさせる力がある。そこには二面性があるのです。一方にこの言葉を使う方への熱い信頼が、あの方が言うならば、あの方のためならば何でもやる、そういうポジティブな応答として命令に応える場合と、逆にこの言葉に逆らえば懲らしめを受けることになるというネガティブな応答とがあるわけです。これこれこうしなさいと言われたときに、喜んでわかりましたと言ってやる場合と、これをやらなかったら自分は懲らしめられてしまう、それは困るからやらざるを得ないと言って不祥不祥やる場合と、権威のある言葉の前に両方やはりあるのです。どちらにしてもその言葉だけで実際に従わせる力があるのです。さて、この主の教えは時を超え 現代の私たちに対しても今日の場面と同じものを引き起こします。それは私たちの心を騒がせ、じっとしておれなくし、ついには構わないでくれと叫び出させていくことであります。私たちはオカルト的な悪霊ではなくて、悪しき力が私たちを縛っていることに気づかされていくとき、ああ自分も汚れた霊、悪霊に縛られるものの一人なのではないかと思わされるのではないでしょうか。隣人に、家族に、友に、仲間に善意を持って言葉をかけたい。それなのにトゲトゲしい言葉ばかりを口にしてしまう。優しい、聖書に教えられるように塩で味付けられた優しい言葉を口にしたいと願っているのに、どうして自分のことは棚にあげておいて、人を、しかも愛する家族や友や仲間に対して裁くような言葉しか出てこないのだろうと嫌になる。自分の喋る言葉くらい自分でいくらでもコントロールできると思い込んでいるけれど、実はそうではない。ろくでもない言葉を喋るように、悪しき力に縛られコントロールされているのではないか。あるいは言葉に表さなくとも、ある出来事があるときにそれをどう解釈し受け止めていくかということにおいても同じことがある。できるならば、善意で解釈し、ポジティブに解釈して、より良い人間関係をつなげ広げていければいいものを、悪く悪くひねて、斜めに見解釈し、それが悪循環になってどんどん関係を傷つけ壊していってしまう。その悪く解釈するのだって大した根拠があるわけではない。実に感情的な小さなこだわりのようなものがあって、それで悪く解釈していき、結果的に関係を痛める。使徒パウロは、ロマ書7章で、こう言う。私は自分のしていることがわかりません。自分が望むことを実行せず、かえって憎んでいることをするからです。と。自分自身のように隣人を愛せよと教えられていて、それを知っている。それなのに人の悪口を言い、人を裁いていく。それは間違っていることを知っている。気がついている。しかしやってしまう。隣人を愛さなければならない。愛したい。それなのに愛せない自分がある。優しい言葉を口にしたい。それなのにトゲトゲしい言葉ばかりが出てきてしまう。私たちは縛られている。現代の悪しき汚れた霊は理性の影に隠れて潜んでいるが、確実に私たちを捕らえ縛っているのではないか。そのことに気づかずに私たちはあえぐ。しかしひとたび主イエスの言葉、教えに触れていくときに、私たちは気づかされていく。自分が縛られているということに。主の教えは、私たちを縛るものに気づかせていきますが、それは汚れた霊にとっては、身もだえし、恐れ、叫び出さずには折れなくするもの。構わないでくれ。放っておいてくれ。そう汚れた霊は言う。汚れた霊は知っているのです。そのような権威ある教えを語る者がいかなる者か。神の聖者。その方は過去の方ではなく、蘇り今も生きていたもうお方として、現代の汚れた霊、悪霊を十字架という事実が伴った力ある言葉を持って追い出してくださる。過去の昔話ではなく、 今の出来事となると言われるのです。しかしです、実際に今日のこの聖書の言葉に触れながら、驚愕というほどの大きな驚きを私たちは持っているでしょうか。聖書の情景と自分たちと重ね合わせていきたいと思いながらも、残念ながら大した驚きなしで平然と聞いておられる私たちではないでしょうか。聖書の言葉も理屈として、ああそう解釈されるんだと聞く、自分の中の汚れた霊が叫び出すような兆しもありません。何も変わらない、驚きがない、そこに一番の引っかかりを覚えるのです。頭を金槌でぶん殴られたような衝撃や驚き、考えてみればそれが毎週毎週日曜日に起こるものではきっとない、逆にそれだと持たないでしょう。おそらくある神様が備えられた時が満ちて、ある時に何十回何百回も驚きなくして聞いてきたけれども、汚れた霊に縛られているということ、その霊が叫び出すということはこういうことだったのかと、ついに本当に驚きを持って気づかされていく時が与えられるのではないか。それは汚れた霊、悪霊に縛られる現実を主の言葉、主の教えを通してとことん知らされていくことの彼方にあるのかもしれません。ちょっとばかり誘惑に負けたり悪いことをしたくらいで、自分が思うようにまっすぐに生きていけないから、ああ自分は汚れた霊に縛られているなどと分かったつもりになっていても、悪しき霊に縛られるその真相というものがいかに悲惨なもので、痛みに満ち邪悪で醜悪なものであるかを、もしも本当に知らされてしまったならば、もう私たちは立つ瀬がない、生きていけないと思えてくるのではないでしょうか。しかしそこで、黙れこの人から出ていけとの主の言葉が響くのではないでしょうか。あの十字架の血の代価を払って、他の誰でもないこの自分のうちに潜む汚れた霊に向かって、黙れこの人から出ていけ、本当にそう主が言ってくださるのを聞くのではないでしょうか。なんとありがたいことか。この言葉があるから私は生きていける。きっとそう言える。そのようにされる。そしてこの主の言葉が自分の中でずっと響き続けていく。自分の人生の中でこの主の言葉が昨日も今日も、いや一週間前から何年も前からずっと響き続けている。だから頭を金槌で殴られたような衝撃としての驚きが今ここにあるいはないかもしれないけども、一度与えられたその驚きと響きはずっと止まらないであるのではないでしょうか。あるいはそれに向かおうとしているのかもしれません。主の言葉、主の教え、それが権威あるものだと言われます。その権威がどれほどのものかはすぐにわからないかもしれない。しかし、 それが私たちを自由にする。十字架の犠牲を伴う深い愛に満ちた権威であることを知らされる恩寵が、まるで鐘がガーンと響き鳴り続けるかのごとくに私たちの中で響き渡り、深く染み渡る驚きが私たちの全身に満ちていくのではないでしょうか。他の誰も知らないし見ることもできない深い自分の内実をここに見つめつつ、もう一度黙れ、この人から出ていけというあの主の言葉が今も私に響き渡ってあり、この言葉のゆえに私はもう一度ここから生きていける、歩み出せるんだということを共に覚えたいと心から願うのです。